ます。武田鉄矢です。
おはようございます。水谷香奈です。
先週の顔に続きまして、今週は声であります。この本、人生は声で決まる竹内一郎さん。この方は舞台の演出なんかもやってらっしゃるんですが、この人から指摘されると本当にみんな視覚文化とかって言うけど、
はい、
視覚文化をつつがなく回転させているのは声の出演者だね。
ほう。
かな、ほらバラエティ番組やるじゃん、
はい、
こういろいろ芸人さんたちが、うんうん、あの画像的には出てくるけど、全体をまとめて紐でくくってるのはナレーションだよね。
ほう。
あのナレーションの声がないと、
はい、
各駅停車の旅から、全部ねその番組が溶けていくのよ。
まあ、ナレーションは重要ですよね。そうそう、声はね。
でそのいかに我々が声の影響を受けているかを著者が挙げてらっしゃいますんで、少しなぞってみましょうね、うん、この声が変わったらこの番組持たないんじゃないのというようなね、うん、ルパン三世、山田康夫、
はい、
何でも鑑定団、銀河万丈、
はあ、わかる、
プロジェクト X、 田口智朗、
はい、
世界の車窓から、石丸謙二郎、あの声でなければ
そうですね、
番組として成立しないのではないかと。そしてこれ私の思いでありますけども、声と言われれば私どもも青春時代からまさしくあの声にという声を持っております。例えば団塊の方思い出してください。やっぱり70年代に登場した吉田拓郎という人の声は音楽の新しいページを開いた。そして80年代 RC サクセション、今和の清志郎、はい、そしてこれもちろん70年代からいた人ですが、90年代目覚ましい活躍をした人、オフコース小田和正、
はい、
サザンオールスターズ桑田、
うんうん、
80年代90年代日本の J-POP を代表する声でございます、うん、著者じゃなくて私が言ってるんですが、吉田小田、
はい、
この2人に関してはなんでこれほど支持されたのかっていうのをつくづく同世代として考えるんですね。
小田和正さんはなんかわかるんですよね、うん、こう高い声で
さよならよ、ね、
金八先生のね、テーマ曲にもなりましたもんね、
この回ね、
はいはいはい、でも吉田拓郎さんの声って不思議です。
俺思ったんだけどね、
はい、
吉田拓郎は老人の声なんですよ。
へえ。
学生運動で70年代でみんなが甲高い声で語り合ってた、
はい、
そんなことでマルクス大認識やみたいなこと言ってた。その時に歌の世界の中で吉田拓郎は同じ年齢でありながら老人の声だったの。歌っている声は老人の声なんですが、歌の内容は少年なんですよ。ねえちゃん先生も消えた、
はい、
全然似てなくてごめんねでも老人の声で少年の思いを歌った。では君は聞きたいだろう、小田和正は、
はい、
あれは老人の風貌で少年の声で歌ったんです
。老人の
風貌、私はあの人の横を見ると思うんだけど、あの人なんか宮大工みたいな顔してるでしょあの匠というか、もちろん人間国宝級だよ、
はい、
そんな老人の風貌の小田さんがもう終わりだねごめんね本当に終わっちゃいましたけど、まあ皆さんであのちゃんと聞いてください、ご本人の歌をね、
はい、
このギャップが受けた。
私あのオフコースファンで、うん、武道館にも行ったくらいなんですけど、うんうんうんうん、中学の頃、うん、ただ小田さんに若さを感じたことは確かになかったです。
ないでしょ、
すごく年上の憧れの人っていうイメージでした。
ところが歌に入ると少年なのよ、
はいはい、
じゃあ今和の清志郎、サザンの桑田、うん、これ何だと思います？
いい声とも違いますからね。
そうなの。しかし、うん、悪声ゆえにあの声を聞くと物語を感じるんですよ。そうすると引き込まれちゃうんです。格のごとく実はエンターテインメントの世界でも声が支配しているのではないだろうか、うん、というのがこの竹内一郎という著者の思いなんでございますね。さあ明日から参りましょうかね。ボイスの問題でございます。この続きまた明日のまな板の上で。
武田鉄矢、今朝の三枚おろし。
おはようございます、武田哲也です。
おはようございます、水谷香奈です。
生物学的に申しまして、鳥でも獣でも、はい、オウムでもみんなそうですけども、メスというのはオスの声に惹かれるという、声が重大であると、またメスはオスの声に反応するというレーダーを持っておるんでありますな、
はい、
私何度ももう10代の頃ちょっとこのことは意識しておりました。俺には声しかないんだっていう。
あ、意識してました。
してたね、
モテるために。
うん、そんで各テレビ番組のナレーションを全部覚えて一人でつぶやいてるような子だったな。
ああ、そうですか。
うん、正しかるべき正義も時として召し入る時がある。リチャード・キンブルは髪の色を変え。その無我夢中でやってたよな。あのあれなんかもやってた、あの芥川さんの真似。
はい、
悠久水天の彼方黒船の影差して、時は幕末の化粧を打ち鳴らし始めた。紅の血潮に染まった時代の楽日はとかね。
よくその今セリフも今覚えてらっしゃいますよね。
覚えてる。
よっぽど練習したんですね。じゃあね、
ガキの頃頭柔らかかったからだろうな。本当全部全部覚えてたな、はい、とにかく声というものが意外とこの10代である。私は青春時代になりまして、そのまあフォークシンガーやったりなんかしておりましたけども、一番やりたかった仕事はやっぱりラジオの仕事です。もう皆さんびっくりなさるかもしれませんが、70年代、
はい、
ラジオ番組やるやらない、これがもう人気の分かれ道で、ございましたですね。その辺からパーソナリティなんていう職業が増えてきたんであります。さあ、声と言いますれば目の前にいらっしゃいますがアナウンサーさん、
はい、
容姿もございますが、でもはっきり言ってアナウンサーさんの場合は声、特にかなさん読み原稿、
はい、
読み原稿大事だな、
はい、
こないだ嵐が発表した時に、
はい、
嵐のコメント読み間違ってばっかりいるテレビ局がいて、
あ、そうですか、
イライラしたの覚えてるな。あれはもう各局に出るね、
うん、
あの見た目で選んだ子っていうのと読み原稿から叩き上げた女子アナのパワーの差っていうのは飛び込みのニュースの時にものすごくはっきりするね。
あ、そうですね、
母さん耳痛いでしょ、
はい、
そう言われると、
はい
ね、え、あのアナウンサーさんの読み原稿で一番嫌なのは、うん、感情は使わず読んでますよっていう、うん、できますよ宣言みたいな読み方されると、
はい、
おじさんは
なんだかおっしゃってることは分かります。
分かるでしょ、
はい、
あの技術持ってますっていう、うんうん、読み原稿っていうのは伝わってこないんですよ、
うんうんうん、
だからあまりにも感情過多、悲劇な事件が起きた時に眉を潜めながら割と別品のアナウンサーさんがとっても気の毒だとか、なんかそんなこと言う時余計なこと言うんじゃねえっていうね、ごめんなさいね、つい興奮しますが、そういう声で
出ますね、声にね。
さあ、声で特化したと申しますれば、アナウンサーの他にも声優という仕事がございます。
はい、
この声優というのはこの局でもレギュラーお持ちでございますけど、
そうですね、人気ですね。
もうこれは圧倒的、もう 今や声優さんは裏方ではございません。さあ、名前を挙げてみましょう。ドラゴンボール野沢雅子さん、
はい、
ルパン三世、これ何回もあの触れます、おいどうしたんだい山田康夫さん、
はい、
ブラックジャック大塚明夫さんですか、それから新世紀エヴァンゲリオンの林原めぐみさん、
あ、
AKB からも AKB 辞めて声優行ったという佐藤アミナさん、
あ、そうですか、
はい、中谷さやかさんでいいのかな、こういう方いらっしゃる。 AKB より夢があると思って行かれたんでしょうね。皆さんに言っておきますが、声優というのも大変な職業でしてね、生活できるのは300人程度っていう、
ほう、厳しいですね、
うん、その他お笑い芸人でも声で生き残ろう、一人だけでも生きようっていう漫才コンビの方がいらっしゃいますよね。
誰、
はい、相方をやがて捨てるであろう方、麒麟の川島くん、
あれ、そういう、え、そんな声でしたっけ。
低音の抜群にいい声だよ、麒麟の川島です。
あ、言われてみれば、
あれ知らないの、
なんか顔ばっかり見てたから。
この人 NHK でバリバリだよ。
え、
NHK で番組やってるけどバリバリよ。 キリンの川島くん。
あ、そうですか。
うん。それから剣道小林。この人声いいのよ。
剣小林。ああ、そうかもしれない。
うん。
はい。
それから天野くん、キャインの。
お
ね、俺もひどい言い方するよね。やがて相方を捨てるっていうのはね。それから爆笑問題の田中くん。
はい。
これとラジオ番組なんかほとんどアナウンサーと同じぐらいの声の良さでございました。
はい。
で、彼らの特徴は何かと言いますと、あいうえおの発音、母音の発音が非常に正確であるという、そうすると日本人ってすっごく心地よく聞くそうでございます。君、
はい、
感心してる場合じゃないよ。
そうですよね。
この続きまた明日のバナナの上で。武田鉄矢、今朝の三枚おろし。おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香菜です。
竹内一郎さんですね。人生は声で決まるという、
はい、
森本さんなんかいい声してるね。
あ、森本武郎さんですか。もともと NHK でらっしゃったんですね。
そうですか。草野さん、草野さんもいい声してらっしゃいますよね。はい。その他にも久米宏さんという見事なスピードの方もいらっしゃいましたが、はい、これらの人々は声で印象に残す、そういうことなんですが、かなさん、声ってのはまた面白いもんで、
はい、
ラジオ好きでございますから、内職で原稿を書いたりしてるとき、ラジオつけっぱなし、
はい、
その時にですね、名前言うと失礼なんで言えないんですけど、原稿に気が入って夢中で書いてるとき、全くラジオから流れてくるその声が気にならない人、
はい、
となる人がいますね。
気になるというのは気に触るっていうことですか。
書いてる筆先の考え事を邪魔するんですよね。
うん、あ、じゃあそれは番組としては面白いっていう。
面白いんです。
はーはーは
ー。でもね、カナさん、これがラジオ番組の困ったところで、うん、面白いからいいというわけではないんですよ。
ほう。
ほら、そういう喋り手にいつかなりてえなと思うんですが、
はい、
あの、無視しようと思うと簡単に無視できる人の喋り方っていうのも重大でしたね。
はい、
これこっちから話した方がいいか。俺、大沢優里さんって好きなのよ。
へ、
聞いてもいいし聞かなくてもいいのよ。
あー、なんか分かる気がするな。
声がね、あの人の声がね、全部ねだらないんですよ。
うん、
聞いてください私を、じゃないんですよ。
うん、
で、交通機関、鉄道車内でのアナウンス、
はい、
ここでは声の役割というのは声を伝えるということにそんなに重大な意味を帯びておりません。わかります？これ、あの、
次は大宮、大宮
聞きゃもう、ああ、そのスーッと流れていく、
はい、
それをね、次は大宮ですとって言われるとね、なんだっていうね。だから社内アナウンスでは声の役割は意味から離れまして、響きとして軽く肩を触るぐらいの警告度でいいから、独特の節回し、そして強くこの言葉の意味を伝えようとする意思はありませんと、習慣でやっておりますという程度の声でいいんですよ。
だから電車のあの独特な言い回しが一つのパターンとして出てくるわけですね。
そうです。
うん、
だから車内で本を読んでらっしゃる方の意識をすり抜けていく言葉遣いが車内アナウンスなんですよ。
うん、
どんどん思い出すな、そういや、あの、飯を食おうとして箸を出そうとした瞬間、あの、止める料亭ってあるよね。
どういうことですか。
あの、前菜で何が出てるかを中井が説明しますんで、
あ、
それまでお待ちくださいっていう、
あります、あります。
カチンと来ない？
私説明聞いてからいただきたいですよ。
そう、ごめん、
はいはい、ダメですか。
いやいや、あの、いや、やっぱそれはね、声の問題なんだろうね。あの、抜群に間のいい人って いるじゃない。
はい、
人とこう話しているときに、
うんうんうんうん、
そーっと割り込んできて、お料理の説明させていただきますって、うん、
はい、いらっしゃいます、
うん、で、まだこっちが話やめないのよ、
うん、
それでもう向こうは始められてる、
うん、
ね、真ん中に置いてありますのはあのとかって、うんうん、で、はぁはぁって言いながら こっちの話をゆっくり畳みながらあなたの説明を聞くという、こういう間だ、でも、完璧にこっち側がやめない限り説明しないぞっていう人もいるわけじゃん。
はい、あります、そういうことも。
俺、ああいうのもんすっダメなのよ。それからあのファミリーレストランで、
はい、
あのもう一度頼んだものを繰り返す人の話の割り込み方ね。頼んどいてこれからミーティングに入ろうとした時に繰り返させていただきます
あれマニュアルですからね。
あ、そう。なんかね、これがね、その意味や意思を伝える意味でなく薄い最低限の注意という声の使い方、こういう世の中になっとるんですな。喋りにつきましては私も大好きでございますが、二代目桂枝雀という喋りの天才がいらっしゃいまして、この方はおしゃべりにつきまして、その人間の声が持っていく喋り方として緊張と弛緩という、うわーっと早口でまくし立ててスコッと抜くという、このテンポの緩急、これが笑いにつながる。話のオチにしても緊張緊張緊張緊張で種を明かしすると、なんと幽霊かと思ったのがススキの葉っぱだったで、どっと笑いがという、この枝雀師匠の喋りというのは何か緊張と弛緩であるというね、ところが最近やっぱテレビでは自分の喋りのスピードを一切変えない人がいますね。
はい、
これはあの批判でも何でもないんですが、もうさんまさん半分ぐらいしか分かんない
そうですか
あの関西風のなだれ込むようなおしゃべりにもうこの体がついていかなくなっているんであります。
勢いは未だにありますけどね、あのしゃべり、
明石家さんまさんってのはしゃべりにおいて私はなかなか謎の人になってしまいましたです。さあ NHK が一応基準になっておりまして、かなさん1分間にどのくらいですか。
文字数ですか。はい、普通は1分間にどのぐらいですか。
350字だそうです。
350、
はい、
最近どうゆっくりになってきてんのかな。
は
どうだろうな。
いや、あなたそれぐらいですよきっと。
若い頃は早かったですからね。
でもだんだんあなたの声聞きやすくなったもん、うん、年は取るもんでございますですねこの続きまた明日のマネジャーの上で武田鉄矢今朝の三枚おろし。おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香奈です。
人生は声で決まるという本をネタにしております、朝日新聞出版竹内一郎さんの一冊でございます。視覚文化の現代と言われている日本でありますが、しかし聴覚文化も重大でございまして、声については様々な形容詞があります。声を上げる、
はい、
かける、枯らす、殺す、絞る、揃える、立てる、尖らす、飲む、励ます、潜める、荒げる、
はい、
これだけのニュアンスが声にはまだありますけども、うん、そしてこの声の存在というのは実は政治にも反映しておりまして、挙げていきましょうね。池田隼人、吉田茂、田中角栄、佐藤栄作、彼らは彼ら独特の声を持ち、やや低めのダミ声、
はい、
それが指導性というか強さに結びついたということでありますね、うん、これと対極にありますのが菅直人、
はい、
鳩山由紀夫、
はい、
安倍晋三、
はい、
彼らはスマートでキーそのものがやや甲高い、うん、まあご存知の方も多いと思いますが、安倍首相だいぶ良くなりました。こんな言い方をして申し訳ありませんが、一国の最初に向かって、ただ皆さんもお感じになっていると思いますが、あの最初の頃よりは下の周りがだいぶ良くなられましたですね。最初はちょっとやっぱラリルレロが緩くてですね、安倍さん、私何度も聞いておりましてヒヤヒヤしたことがありました、
はい、
でこの安倍さん以下の鳩山さんとか菅さんなんかの特徴はと言いますと、都合のいい話はすごくよく発音できるんですけども、災害時、外交交渉等の不安鎮静や冷静さを求める場合、甲高い声というのは共通としてやや上ずるんでありますね。ですから皆さんもお気づきなのかな、安倍首相はやっぱ前やった菅鳩山の鉄を踏まないためにということで、それらの事態の時あまり発言なさいませんね。思わない、あの 集めた数字がデタラメだった時も、
麻生さんの声はどうなんですか。
麻生さんの声は喋、はい、りスピードが緩くて低いから、
うん、
麻生さんっていうのはそういう意味ではやっぱり悪性ではありますが、政治家としてのとある迫力を持ってらっしゃいますよ。ほう、 あんま好きじゃないんだ。いや、分かれるわね。
まあ好みがありますから。
好みがあるからね、はい、ああでも田中角栄等々に通じる。ただ麻生さんと田中さんの決定的な違いは生まれ育ちよ。田中角栄ってのはやっぱり下から来た人だから。
そうですね、
うん、田中角栄ってのは友達多かったんだろうね。麻生さんって友達少なそうだもん。ご本人もおっしゃってるけど。私ね、弟さんと話したことがあってね、
はい、
弟さんがいいのよ、声が。
へえ。
さあ声で政治家を見ていきましょうね、かなさん。
はい、
隣国見ましょう。中華、韓国、朝鮮、
はい、
その場合の最高指導者の声いかがですか。
いや、
記憶に残ってますか。
記憶にないな。
そうなんであります。この中国、韓国、朝鮮は指導者があんまり声を発しません。
言われてみればそうなのかな。
まあ、韓国はね、記者会見であなたを指名するつもりはなかったとかっていうんでね、我々はその地声を聞くことができますけど、でも大問題になったでしょ。日本人記者を指名しちゃって、本当はあなたを指名するつもりはなかったっておっしゃるあの声にしまったっていう動揺がありありとありましたよね。それであの場の発言ですから、あそこまで全部本音喋っちゃっちゃダメですよ、政治家ともあろうもんが。もう1枚2枚オブラートあるいは仮面をかぶらないと、もう喉元まで日本嫌いって出てるあの顔が正直な言い方ですよね。元気でやってください。で、中華と朝鮮においては政治家、トップの政治家は声を出さないんですけども、その代わり国営放送のアナウンサーが講談帳で語りを入れると。
あれは特徴ありますね。
そうです。で、この講談帳の国営放送のアナウンサーさんたちの語りは全部語尾を跳ね上げて興奮帳ですよね、
はい、
講談帳の語りで彼らの偉大さを見せるという、ね、から平成天皇は本当に見事で、非常に声を露出なさいましたね、たくさん。美智子様へお礼を言われたあの声なんてな、俺はもう生涯忘れないぜ。
多分涙した方が多いと思います。
もう泣いた俺。あれぐらい出るんです、人間の本音というのはね、うん、世界共通でありますが 0.2 から 0.3 秒一瞬声が上ずると、それは嘘をついているという心理の特徴になるんです。この 0.2 から 0.3 秒の声の上ずりというのは、なんと 6,7 歳の子でもわかるんですって。あ、嘘ついてるって。
へえ。
だからやっぱりトランプさんがツイッターで文字で書きたがるというのはそういうのもあるんでございますね。この次また明日のまな板の上で。武田鉄矢今朝の三枚おろし。おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香菜です。
好みであの声この声って言いましたんでね、自分の贔屓の声にちょっと力みがありすぎまして、その脇にいらっしゃる声の方をあんま好きじゃないとかって言ってしまいました。あくまでも個人的な感想なんで、どうぞお許しになってくださいね。ただ声というのがその人の実像を伝えるにはもってこいの素材であるという、中華あるいは朝鮮、韓国、ここでは大きい声を出さないのが大物の風格、
はい、
通訳の人を従えてて、なんつったの彼はなんて小声で言ったりなんかすると大物というね、大きい声を出しますと声帯が緊張し、その瞬間に眉に力が入りまして心理が出るんです。鬼人といいますか、身分が高い大物さんというのは眉がほとんど動かない。
ほー、
ええ、
はい、
それから北朝鮮の方の将軍様の坊ちゃんも割とそうでございますですね、
はい、
ええ、
眉毛
あんまり動かない。
あと声を聞いたことが、
声を聞いたことがないですね。
印象がないですね、
最近の若者の特徴でございますが、空間に対して自分の声を出す量がコントロールできない人が多いという。
ほう、
いない、なんか近くに寄ってきてやったらでかい声出すやつ、テレビスタッフで 回り込んで朝の挨拶するんだけど、必要ないくらいでおはようございますっていう
まあいますね
これはあの疑ってみてくださいね。ヘッドホン難聴、あるいはスマホネック、スマホ好きな人で声の音量が調節できない人っていますよ。
わ、関係するんですか ね、
あのね、ずっとうつむき加減で、喉をくの字に折ってスマホの画面見てるから、あの声帯の筋肉が緩みっぱなしで、肺に入れた息の分量と声帯の震わせ方が おかしい人がいるんです。
へえ、関係するんだ。
はい。それからあの喋り始めた出始めだけ声が大きくて、後でモニターが聞くらしくてだんだん落とす人、
は
い、武田さんですね私のスタッフにそういうの一人おります
そうです。
こう面白いこといっぱいありますですね。こんなこと言っておりますね。あの声優さんっていうのを職業にしている人って、普段話しててすぐわかるし、ラジオ番組聞いてて、あ、この人声優さんだなってわかるでしょ、
特に今の若い女性の声優さんはすごく特徴のある喋り方をされますね。
かな、なんでわかるか、わかる、
え、なんで、
あのね、声優さんのね、特にまあ女の人、あのね、オンマイクすぎるのよ。マイクに対して、寄っていく、去っていく、やや横っていうマイクの使い方じゃなくて、自分の声をマイクに対してオンにしすぎるの。だから喋りの中で息を飲むとか驚くまで全部音声で表現するの。
わかります
あのそれが異様なオンに聞こえるわけ。何気ない飲む息、小さな逡巡、ためらい、それがあまりにも明瞭すぎるんだ。
明瞭です。
明瞭すぎる。
明瞭。そう。
とかね。そういうの。はい、でこれはやっぱりあの声優の方々がマイクに対してオンすぎるという。そしてちょっとここで実験しましょうかね。これね、ノイズイ、つまりね、ちょっとね、音全体がノイズが入っているっていうことがいかに、いや、これ聞いてみてくださいね、皆さんね。パフューム、ポリリズム、ロネッツ、Be My Baby。違うでしょうかな、全然違うよ、この2曲は、
はい、
パフュームの悪口ありませんよ、ファンの方は書き込みなんかやめてくださいよ。あのね、機材が良すぎてパフュームの場合は音そのものがクリアカットされてる。
機材が良すぎる。
良すぎるんです。
ほう。
で、このロレンツの Be My Baby はこれ録音風景そのものが歴史的なんですが、一発撮りです。
へー。
ドラムも歌詞もバンドも全部同じスタジオに放り込んで音が回ってるんですよ。小さいホールで人気のバンドが演奏してるみたいな雰囲気が伝わってくる。片っぽパフュームのポリリズムは計算された音が響いてるんで、観客席が想定できないんですよ。ほら、音もしくは声っていうのは面白いもんでございましょう。
はい。
この他はこの方がお書きになっている本でなかなか面白かったのは、声の老化ですね。自分も気にしております。声帯の退化、口輪筋という唇の周りの筋肉、これがだんだん衰えて顔の半分が、下半分がしぼんでしまうんでございますね。そして、かなさんはまだ遠いからいいけど、老化とともに高音がゆっくり消えうせまして、
はい、
声が中性化する、
はい、
おじいさんかおばあさんかわからないようなおばあさんがいますよね旦那どっから来たの、東京それで、はい、そんな風になりたくなければどうするかというと、カラオケを勧めておられますね、この先生は。そしてあともう一つは、朗読をおやりになるといいですよと、そんな締め言葉でございました。今週と先週ちょっと変わった感じで、顔声ということでパーツごとで一週ずつお送りしたんでございます、
はい、
この続きまた来週のまな板の上で。